西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。こんばんは。さあ、この番組、今日は平成最後の生放送でございます。クイズのお答えもお待ちしています。そしてゲストティーチャーへの質問もどんどんお寄せいただけたらと思います。ファックスは 0798-37-5514 0798-37-5514、 そしてメールは 787@sakura-fm.co.jp 787@sakura-fm.co.jp こちらまでどんどん送ってくださいね。お待ちしています。ということで、4月の西宮徹底解剖はゲストティーチャーに西宮市文化財課の学芸員でいらっしゃいます森下正樹先生をお迎えしています。森下先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
タイトルが天然記念物を知ろう動物植物地質鉱物は自然と文化の歴史の証人ということでね、いやいや、へーって今月もびっくりするようなことがいっぱい出てきましたよね。
はい、そうですね。は
い、もう皆さんからメールやファックスいろいろいただいております。ご紹介していきましょうね。まずマッチャップリンさんでございますが、なんか先月ぐらいからの毎週ごとに一通ずつちゃんと3週にわたってメールをくださるようになりまして、最初の週にいただいたのは新元号令和で例のごとく、いつものようには話題豊富な西宮徹底解剖、今年度も楽しみにしています。野島断層が天然記念物なんて聞き間違いかなと改めてネットで検索してしまいました。知らなかったですって、ね。
はい、
確かにそうですよ ね、
そうですね、はい、想像できないですもんね。
ですよね、はい。そして第2話は音声配信で聞きました。うっかり聞き忘れても助かります。広田神社のツツジ祭りで群生している天然記念物の小葉の三つ葉ツツジを初めて見ました。どこを歩いても可愛らしい綺麗な見事なツツジに感動しました。
はい、ね、はい、僕も初めてここ行って見た時には感動しました。すごい綺麗ですよ ね、
ね、はい、昔の、ね、お花見は、はい、ツツジのお花見だったというのも分かるような気がしますよね、はい、西宮では ね、 ね、
はい、
うん。そして3週目にはこんなメッセージいただきました。地層の話は氷河期という木の遠くなるような歴史があり、まさしく天然記念物ですね、うん、兵庫県の宝のみならず国の宝だと思いました、
うん、そうですね、
ですよね、は
い、そうなればいいんですが、なるように
守っていかなくちゃ ね、
そうですね、 そうですね。
さあ、そしてラジオネーム、ここにもおったかさんからも届きましたよ、うん、森下先生、増井様、こんばんはって、ありがとうございます、はい、こんばんは。平成最後の西宮徹底解剖もへえそうなんやと楽しく拝聴しております。西宮には解剖するところがつきませんね。毎月話題のベクトルがガラッと変わるので全く飽きることがありません。そうですか。またこんなん聞きたいとかね、こんな特集してほしいとかっていうメッセージとかご要望もお寄せいただけたらと思うんですが、マンチダニ植物遺体がん放送といえば2015年の5月に双眼鏡を持って見に行きました。白びそって葉の割にとんでもなく大きな実がなる針葉樹ですよね。枝ごとに青紫色のなんかちっちゃい人たちがたむろしているような、説明を伺わないとなかなか価値に気づけないので、これからもどんどん西宮の凄さを配信してください、はい、といただきました。
そして西宮、ね、すごいところ実はめちゃめちゃたくさんあるので、そうですね、これからも紹介させてもらえたらと思います、
ね、その2、はい、その3って続いていきそうな感じですよねそしてこちらは、ラジオネーム某歩く都さんでございますが、およそ40年前に大社中学を卒業したラジオネーム某歩く都です。そうだったんですか。マンチダニ植物遺体がん放送あ方眼層は本当に身近な存在でした。体育祭でトラックを走るとそれを見守るマンチダニ植物遺体方眼層、クラブの時間にグラウンドで運動すれば応援してくれるのもマンチダニ植物遺体方眼層そんな身近な当たり前の存在でした。このマンチダニ植物遺体方眼層の、保管について、桜 FM のラジオウォークで郷田館長の悩みを聞かせていただきました。で、思い出したのですが、私が在学中だったかに一度芝生の種を吹きつけて芝生を生やして保護するというのをやっていたような。数年は緑の芝生がありましたが、その後はすぐに元の崖に戻っていました。あれはうまくいかなかったのかな。いっそのこと大きな囲いを作って雨嵐から守りつつ、囲いの中の湿度を管理して保護するってどうだろうか。温度管理、湿度管理、温度管理もして大きな冷蔵庫を作るというイメージコストかかりすぎるよね。以上、何年かの後の都になんでなくしたんと言われたくない某歩く都でした、
はい、もうまさにその通りですよね。もう何年なくしたんかって言われるとちょっと辛いものが、ね、
森下先生もここにはうーんっていう、
あ、もうそうですね、もう僕らがあの文化財守ろうとしているのはまさにあの次の人たちにつなぐためですので、
そうでしょうね、はい、甘辛シャンさんからもいただいています。こんばんは。桜の季節が終わったばかりなのにいきなり初夏並みの陽気だなんて体がついていきません。そう、この間までね、夜寒いなと思ってたんですけど、はい、なんか今日なんか汗が出てきそうなそんな陽気ですよね、はい、さて3週目に解説していただいたマンチダニの植物遺体方眼草、増井さんは小学生の時にすでにご覧になっていたんですか。私は2年前、広田夏木山の文化財を案内していただいた桜 FM ウォークで初めて目の当たりにしました。野ざらしの地層の確かに一部分だけ黒かったです。地層に含まれていた植物の種子から、西宮にも氷河期があったと現地でも教えていただきました。テレビアニメ、はじめ人間ギャートルズのキャラクターたちがマンモスの毛皮でブルブル震えているシーンが頭をよぎってしまいました。連想が単純で本当恥ずかしいです。いや、そんなことないです。一番わかりやすいですよね、はい、これね、はい。どうやって後世に伝えていくか、苦慮されているというお話もあの時伺いました。最善の保存方法が見つかるまで埋め戻すのも一景ですよね、
はい、
ということなんですが、
はい、あの僕も郷田館長とですね、初めてここ行った時に、はい、あの氷河期の話をされまして、まさにあのこの、同じね、あのマンモスの毛皮で震えてるシーンっていうのが頭よぎるっていう、もうまさに同じ発想なんですけれども、
ですよね、はい、でも分かりやすくて本当に
そうですね、
うん、身近に感じられますよね、は
い、で結構その桜 FM ウォークで行ってくださってる方がいらっしゃって、で、はい、実はちょっと宣伝ではあるんですけれども、はい、あの5月の19日の日曜日にですね、
はい、
あのまた桜 FM さんと一緒にですね、うん、文化財ウォークというので、
はい、
山口の文化財を巡るっていうことで、
今度は山口ですか。
そうですね、
はい、
なのであの、まあ、楽しみにまた参加していただければありがたいなというふうには思っております、う
ん、5月の19日の日曜日、
はい、
あの午前9時半に金泉寺口のバス停に集合ということで、はいはい、いろいろとまた面白いところをご案内いただけるんでしょうね、
はい、ともそうですね、
はい、ぜひぜひ皆さんにもご参加いただきたいと思います、はい、さてということで、
はい、
4週目の今日、
はい、
天然記念物を守り生かす、
はい、
保護増殖と知る親しむ活動、
はい、
ということなんですが、はい、
またちょっと難しいですね。
難しそうですねこれ、
はいはい、難しそうなんですけど、すごい中身は単純なんですけれども、
守り生かす、
はい、そうなんですよ。
じゃあ ここでちょっとね、前回までのおさらいもさせていただきたいなというので、はい、先生よろしくお願いいたします。
はい、ちょっと天然記念物っていうと硬い感じがするので少しだけおさらいさせていただきますと、うん、
はい、
まず天然記念物とよく一緒にされるのがですね、いわゆるレッドリストって言われる
絶滅危惧種っていうやつですね。
はい、それとよく一緒くたにはされることがあるんですけれども、うん、ちょっと種類が違いまして、
はい、
レッドリストはあくまでその種ですね、
うん、
種のまあ、保全っていうのが メインになってるわけですね。絶滅をまあ防ぐっていうのがそのリストですね、
はい、
で天然記念物はやはり文化財っていうちょっと別のものになってまして、
はい、
どういうことかっていうと種の方ではなくて、
うん、
固有種っていう種の部分もあるんですけれどもそれとはまたちょっと別で例えば種類としては動物とか植物とか地質鉱物とか、
うん、
そういったものがあるんですけれども、
はい、
じゃあこの天然記念物を知ることで一体何がわかんのっていうとこなんですが、うん、種のこの絶滅とかの話ではないんだったら何なのっていう感じなんですけれども、
はい、
まずはですね、すごい大きなスパンなんですけど日本列島のルーツとかをまさに表す自然っていうのがこの天然記念物の対象になっています。
はい
はい、例えば東尋坊とか、
うん、
もう人が住むとか人が住む前からの地形とかですね、はい、まさに日本列島が出来上がっていく中で出来上がった地形とかそういったものっていうのがまずある。それからですね今度はですね人が生まれてから出てきてからの話ですけれども文化人がまあどういう暮らしをしてきたかっていう文化の背景になっている自然ですね、
うん、
日本列島北と南すごい気候とかが違うじゃないですか、そういったところで当然人の暮らしとかも違ってきてるわけで、
うん、
その中でその生活の背景にある文化の背景になった自然環境とかですね、
はい、
そういったものが知ることができるよ天然記念物を知ることでっていうことがあります。う
ん、
で例えば北の方ではフクロウがいたりただ南の方ではマングローブの林が広がっているというすごいもう全く景色の違う自然があるわけですよね。
はい、
そういったところが天然記念物を見ることですごい日本の自然とかそういったものっていうのは幅広いよっていうことがわかる。で最後もう一つあるんですけれどもこれは人と関わりを持って作り上げられた自然っていうものが天然記念物になるんですけれども、
うん、
どういったことかっていうとただ単純に地形とかそういうのだけではなくてですね人がまさに作り上げていった自然の形っていうのがありまして例えば今までの放送の中でちょっとご紹介したんですけど日光の杉並木とか、
はい、
人が歩く街道の横に杉の並木がずっと続いているっていう風景であったりとか
植樹されたということですよね。
そうですね、でそういったものとかあとはホタルとか、
はい、
でホタルの群生地とかそういったところも、夏の風物詩として、
はい
天然記念物として指定されていたりとかまさに人と自然の関わりっていうところで出来上がっているものだというのが、天然記念物だと。だからもう種の保全とかそういったことだけではなくて、人と関わってるとか文化っていうところにやっぱりちょっと力点があるのかなというのが天然記念物です。
はいね、だからそれを知ることで本当にいろんなことがいっぱいわかるということで、はいはい
そうですね、
だから大事にしていって、はい、次の、ね、世代にも受け継いでいかなければいけないということで、
はいはい、
さあ今回のテーマですが、
はいはい、
天然記念物を守り、はい、生かす、
はいはい、そうなんですよね。守るっていうのはやっぱりちょっと聞くとイメージしやすいと思うんですね、
はい、
でただですね今天然記念物に限らずなんですけど文化財を守るっていうのが、大原則ではあるんですが、
はい
それはどういうことかっていうと、次の時代につなぐことなんですけれども、
うん、
この守り方っていうのが重要でして、
ほうほう
今まではもう天然記念物文化財って聞くとやっぱもう触っちゃいけないとか、
うんうん、
触れてはいけないっていうので、
ええ、
どちらかというともうマイナスのイメージっていうのはやっぱりあったと思うんですね、
はい、
これがですね最近ちょっと変わってきてまして人にやっぱりそのきちんと人が手を入れることによって次の時代に受け継ぎましょうっていうのが、
うん、
天然記念物の守り方にちょっとシフトしてるっていうのがあるんですね。
へ
一切触っちゃダメだよって言われると、なんやねんってなるじゃないですか。
そうですよね。
見に行ったとしても、
うん、
でここ入って何もしたらダメだよって言われたら ところがですね、今もちゃんと人が手を入れて、その地元の人たちとかが親しみやすいような、ものに変えていこうっていうのが、まあ、今の保護の仕方、まあ、それがまあ次の時代につなげるっていうことにつながるんだよねっていうのがもうはっきりしてきているので、そっちの方にこうシフトしていると。
積極的に人が関わっていく。
そうですね、はい、
これはいろんなところで西宮でも見られるわけですね。
見られますね、まさに。西宮も天然記念物持たれてる、まあ、神社さんとか多いんですけれども、はい、そういったところでもきちんと、こういう形で人が今まではそのほったらかしにするっていうのが、神社さんとかその所有者さん側っていうよりも、まあ、文化財サイドとしてあって触らないっていうのがあったので、まあ、そのままになってしまってる面があるんですけれども、それをもうどんどんどんどん手を入れることで本来の、姿に戻していくというのが今ずっと行われていることですね。
広田神社の浜の三つ葉つつじも ね、はい、やっぱり保存をしていこうということで、はい、皆さんすごく手を入れてらっしゃるんですよね。
そうです、いろんな方が、
地元の方がね、
地元の方とか、もう所有者さんもそうですけど、もういろんな方がやっぱりそこで知恵出していろんなことして守っていこうっていう、
はい、新しい守り方。
そう、新しい守り方ですね、
はい、
で守るっていうのはやっぱり分かりやすいって分かりやすいですね、はいはい、方法はちょっと変わってますよっていう話なんですけれども、うん、じゃあ生かすって、じゃあどう
生かす、はい、具体的にどう生かすんですかっていうところですよね。
はい、はい、そうなんですよ、で文化財とか天然記念物生かすって、まあ、よく出てくる言葉で活用っていうのがあるんですけど、はあ、活用って言われても分からないじゃないですか。
どう活用しますか。
はい、で実際今一番重要なのが、この文化財とか天然記念物を生かすためには、まさにその地元の方がその文化財とか天然記念物を好きになってもらうっていう、そのことが一番重要で、そうすることによってそれが守られて次の時代につながるっていうのがあるので。
なるほど、は
い、だどうやって好きになってもらうかっていうのが一番重要なポイントになってくる。
じゃあいろんな仕掛けとかもそこには必要ということですか。はい、
そうですね、で西宮の場合、はい、実は兵庫県の中でもかなり先進的でして、この天然記念物に関しては
生かすという点に関して、
生かすという意味で、で市の文化財がっていうのではなくてですね、はい、もうまさに天然記念物の所有者さんとか、はあ、あとは保存会の方とかがすごい知恵出されてるんですね。
へ
え、でどんなことあるかっていうと、やっぱ遊びの要素を持ってないと人はやっぱり楽しくないじゃないですか、はい、なのですごい遊びっていうのを力点置かれてたりとかするんですけど、
遊び、
はい、どういったものがあるかっていうとですね、はい、例えば今保存修理事業っていうのをやってる古式岩神社なんですけど、ここは保存会の方とか神社さんも一緒になって、例えば森の中で、椎茸育ててたりとか、
なんかそんな風になんかプラスしてもいいんですか。
はいはい、森の本来の姿をこう、うんうん、まあ、崩さなければ楽しんでもらったら全然いいのかなとは思いますね。なのですごい人気のある椎茸みたいで
なんか美味しそうですよね。
めちゃめちゃ肉厚で美味しいらしいんです。私はちょっと今のところいただいたことはないんで、食べたことはないんですけど、うんうんうん、はい、聞くところによるとすぐなくなるっていう、
はい、椎茸だけなんですか。
椎茸だけでも実はないんですよ。
違うんですか。まだ、
はい、こんなんやってるの僕初めて聞いたんですけど、はい、実は森の中に、うん、今は今年はやられてないと思うんですけど、前に、ちょっと前にはミツバチの巣箱作って蜂蜜取ってあったんです。
はい、まあ、
はい、それ
そうなんですか。
はい、その蜂蜜もめちゃめちゃ濃厚で美味しい
へえ、はい、
そういったこととか、
ね、そう楽しいですよね。そういうのを訪ねていって、はいはい、美味しかったら余計になんか楽しみも増えますし、
はい、そうなんですよ。でそれが何を表しているかというと、森楽しいよっていうのプラスですね、うんうんうん、やっぱりその森自体が実はものすごい豊かな場所だっていうのが分かるわけじゃないですか。すごくいい椎茸ができるとか、蜂がすごくいい蜂蜜を作れる環境にあるとか、なのでそういったような遊びの要素プラス森が実際は豊かなんだよっていうのを周りの方にも知ってもらえるっていう仕掛けですよね、遊びながら。
なるほどね、はい、
でさらにまあ好きになってもらってっていう、うん、でただそれだけじゃないんですよ。この西宮のこの保存会の方とかやって勉強会してるんですよ、はいはい、だからあの森の勉強会とか、
はい、そこにつながっていくわけですね。
鑑賞会したりとか
遊びが
きちんと勉強されてるんですよね。なんか僕なんかよりずっと詳しい。
いやいやいやいや、でもこれは素晴らしい。まさに我らが森、はいはい、我らの文化財っていう、そういう意識がね、はい、ね、素晴らしいですよね。
素晴らしいんですよね。あのまさにその天然記念物担当としてはもう誇れる、うんうんうん、他の市町村に誇れるようなあの状況にあるんですよね。
まさに守って生かしているというか、はいはい、
そうなんですよ ね、
ね、
はい、素晴らしいですよね。
すごいですね、はい、これはもう本当に次の世代にも誇れる、はい、
誇れる
ものですね、ね、文化財の生かし方ですよね、はいはい、そうなんですか、
はい、
ぜひぜひね、あなたにも参加していただきたいと思いますが、
そうですね、
さあそれではここでクイズの答え合わせをさせていただきたいと思います、はい、3週間にわたってお届けしたクイズですが、まず1回目は天然記念物の種類は動物植物、あと1つは何でしょうかという問題でした。はい、森下先生お答えを、
は
い、
あと1つは地質鉱物です
でしたね、はい、2週目は西宮市指定の天然記念物で一番古いと言われている一木はどこの何の木でしょうかという問題でした。はい、
と海星寺の大クスです。
はい、そして3週目はマンチダニ植物遺体方眼層は何年くらい前の地層でしょうかという問題でした。はい、
約50万年前です。
はい、というわけでこの3つの答え正解を書いてくださった方の中からお一人に3000円分の図書カードが当たります。さあ今月の当選者は、はい、発表お願いします。
はい、今月の当選者は某歩く宮子さんです。
あ、おめでとうございます。ラジオネーム某歩く宮子さん当たりましたよ。3000円分の図書カードを送らせていただきますので楽しみにお待ちください。さあということでね、はい、今回サブテーマは、はい、もちろんあのね、生かす、はい、守り生かすなんですが、はいはい、その後にね、はい、保護増殖と知る、はい、親しむ活動というのがついてるんですが、はいはい、どういう、はい、
あ、そうですね、保護増殖の話全く出てきてなかったですね、
はい、
ですね、保護増殖っていうと、うん、あの例えば数が減ってきた、はい、あの場合に動物とかですね、はい、そういったものを、まあ、増やしていくっていう活動であったりとか、うん、弱ってきた木の樹勢を回復するとか、うん、そういったことなんですけども、具体的にはもうあのその周りの生息の環境とかを整備していくっていうことになるんですけれども、うん、あの保護増殖といえば、うん、あの兵庫でものすごい代表格がいてますよね、うん、めちゃめちゃ有名なやつが、
あ、はい、
あの
コウノトリちゃんですか。
そうですあの特別天然記念物コウノトリですよね。あれがあのもう野生では絶滅したいなくなっちゃったんですけれども、あの関係する方々のものすごい努力によってですね、はい、今どんどん数増えていってる、ものすごい長い時間かかってるんですけど、
ね、もしかしたら西宮にも来るかもしれないみたいな、はい、話も伺いましたよね。そうなんですよね、もうあの前回
ね、はい、喧嘩かなりの割合でコウノトリが飛来してますよという話、ね、いつ来てもおかしくはないって言われてます。
これちょっとびっくりというか、はい、嬉しいことですよね、はい、
そうですね、非常に嬉しいことなんですけれども、
はい、
実はね、西宮にも保護増殖を行ってる代表的なもんがあるんです。
コウノトリじゃないですよね。
コウノトリではないですね。
西宮で独自に。
独自に。
何ですか。
市というよりも、まあ、その、まあ、学校さんとかなんですけど、
ほうほうほう、
あの、森アオガエルって聞いたことないでしょうか。
聞いたことあります。
はい。はい、
あのカエルちゃんは、西宮が頑張ってこう、はいはい、増やして残そうと。
西宮もそうなんですけど、それよりも、あの、山口中学校の、生徒さんとか理科部の、まあ、元理科部の方とかそういったところが、はいはい、あの一生懸命なられて、
はい、
あの保護活動っていうのをずっとされてるんですね。でちょうど今年で50年って
50年ですか。
手掛け始めて50年っていう記念の年なんですけどね。
へ、
はい、すごい、ものすごい長い期間頑張ってされてきてるっていうのがありまして、
うん、
はい、もうすごい活動なんですけどね。
これはじゃあ結構、はい、あの増えてきて、
はい、 そうですね、
守られてきている、はい、ということになるんですか。
そうですね、うん、でちょうどもう50年なので、はい、まあ、また宣伝ではあるんですけれども、はい、実は郷土資料館でですね、特集展示っていうので山口の天然記念物とモリアオガエルというのがですね、うん、明日から展示室で行われてますので、はい、ぜひ見に来ていただければ、モリアオガエルの詳しい話とか、まあ、山口の文化財の話も出てくるんですけれども、いろんなことが知ることができるので、ぜひ来ていただけたらなと思います。
山口の天然記念物とモリアオガエルということで、はい、これ明日から7月7日の日曜日まで、はい、月曜日はお休みですが、西宮市立郷土資料館で朝10時から午後5時まで、ね、
はい、
これは入館は無料
ですか？入館無料です、はい、
じゃあぜひぜひ、はい、モリアオガエルのことをいっぱい知っていただきたいと思いますが、はい、なんか歴史講座もあるみたいですね。
そうですね、はい、この天然記念物とかモリアオガエルについてかなり今年度は頑張っていろんなことやってまして、
はい、
明日からの展示ですね、それから先ほど少し宣伝させてもらった文化財ウォーク、
はい、5月19日、はい、
そうですね、
に
加えて歴史講座っていうのでですね、はい、6月19日の水曜日なんですけれども、はい、1時半から午後3時の間ですね、
はい、
に山口の天然記念物とモリアオガエルというテーマでですね、
はい、
郷土資料館の氷谷に、係長が話をすると、
はい、へえ、いやいやいやいや、そのモリアオガエルが山口の天然記念物だったっていうのをね、はい、ご存じない方もいらっしゃると思いますし、
そうですね、
そうなんだということも含めて、
はいはい、まだちょっと天然記念物ではなくてですね、
そうなんですか。
そうです、他の地域ではモリアオガエル自体は天然記念物になってたりするんですけど、はいはい、山口のやつはまだちょっと天然記念物になってないけど、
じゃあみんなでそこに持っていくように、うん、
いろいろ保護活動をして、
はい、
もうかなり減ってきてたのを徐々に増やしてきてた、うん、来てるっていう活動です。
それが50年というね、
はい、
まあ、本当に長い年月で、はい、こういろんな人が受け継いでいきながら守り、
はい、
そしてそれを生かすというか、
はいはい、
その活動をぜひたくさんの皆さんに知っていただきたいですよね。
は
い、そ
う
ですね、
はい、天然記念物はもう楽しみながらやっていくっていうのが一番かなと思います。
そうですよね、はい、しかもその天然記念物に動物植物地質鉱物が含まれているって、はい、こんな種類があるっていうのも今回ね、
はい、
多分森下先生のお話で、はい、へえそうなんやって思ってくださった方もたくさんいらっしゃると思うので、は
い
は
い、と思っていただいたらありがたいですね、
これは機会に、はい、でもまだまだもっともっとなんか、ね、奥の深いお話がいっぱい伺えそうなので天然記念物はパート2パート3もありそうかもしれませんね
させていただければありがたいですけど ね、
はい、でもぜひぜひ皆さんに大いに興味を持っていただいて、はい、守り生かすということにね、
はい、
いろいろとご協力もいただきたいというところですよ、
ね、はいはい、そうですね、もうまさに身近なものとして親しんで遊びながら、うん、次の時代世代に伝えていくと。
そうですよね、はい、触っちゃダメではなく
なくて
大いに手を入れながら共にこう、
は
い
は
い、
大事なとこは守りながら、うん、もう遊んで次の楽しんで好きになってもらって、
うん、
で次の世代に伝えるっていうのが、
そうですね、はい、なんか遠いところにあるもんじゃなくてこう身近なものとして、
ね、ね、
ぜひ感じて、
はい、
そして守って生かしていただきたいなって、はい、そんな感じですね。
はい、はい、そうですね、
はい、どうもありがとうございました、は
い、ありがとうございました。
さて来週は5週目でございますので、ゲストティーチャーの素顔に迫るということで、西宮市大谷記念美術館理事の森田雅樹さんに登場していただきます。そして5月の西宮徹底解剖は西宮の災害の歴史、風水害を中心にということで、ゲストティーチャーには気象予報士の福島明さんをお迎えしてお届けしてまいります。さあということで、4月の天然記念物を知ろう、ゲストティーチャーは西宮市文化財科学芸員の森下雅樹先生でございました。本当にいろいろ楽しいお話ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
またぜひ登場お待ちしております。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
この番組は西宮市の提供でお送りしました。ではまた。